鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、鉄道にはですね、はい、まあ、私がよく喋ってる旅客輸送っていうのと、はい、それから貨物輸送っていうのがあるんですよね。うん、
はい、
でそれでなくても列車の話すると一般の方にはちょっと馴染み薄いのかもしれないですけどさらにもうなんとかね、こう馴染みのあまりない、貨物の話を、はい、今週と来週していきたいと思うんですね。でなんで貨物の話しようかなと思ったのがですね、貨物時刻表っていうのが、はい、やっぱりこれ1年に1遍必ず出版をされてて、先日ですね、申し込みまして、購入をしました。うん、はい、本当久しぶりに購入したんですね。
はい、
これはですね、2022貨物時刻表ということで、鉄道貨物協会さんっていうところが出してます。で、普通の旅客の、時刻表っていうのは、これも毎月出てて、
はい、
JTB さんとあと、日本交通新聞社さんですか、
はい、
が、まあ、両方で出してるんですけど、これ貨物の時刻表は、公益社団法人鉄道貨物協会っていうところが出してます。はい、で私本当何年かぶりで買ったんで、
うんうん、
こんなに貨物のことが詳しく書いてあるんだと思ってちょっとびっくりしました。うん、ちなみにですね、これ一冊3000円します。
あ、
結構な料金なんですけど、でもページ数もですね、300ページぐらいあって、はい、それから一番最後にですね、なんですか、マウスパッドっていうんですか、それがサービスで、
それは嬉しい。
これなかなかいいです。北海道でよく走ってる DF200 が、雪煙を上げてこう行くっていうのがあるんですね。なんかこのマウスパッドを置いていけば多分あいつは鉄道が好きなんじゃないかなっていうのが分かるんじゃないかなと、まあ、思うわけなんですね。それで貨物時刻表のこの、まあ、なんか簡単な歴史をちょっと振り返ってみますとですね、
はい、
これもともとはこういう貨物時刻表って一般には売ってなかったんですよ。はい、まあ、あまり馴染みないですか、まあ、我々みたいなんですねちょっと変わった趣味を持ってる人しか多分買わなかったと思うんですけど、1991年から一般のお客さん向けに、販売をすることになりました。と
普通の時刻表、旅客時刻表に一部、ちらちらと、はい、乗っかってたりする便もありましたね。
ありましたね。
はい、
特にまあなんか荷物だとか、なんかそういうのは、まあ、乗ってたんですけども、
はい、
で、今度はですね、2021年が、ちょうどまあ、働き方改革って言われるようになって、それからあと脱炭素化社会、まあ、
はい、
列車の輸送っていうのはこう、脱炭素の、まあ、急先鋒とまあ言われてるんですけど、はい、まあ、そういうこともあって貨物の、時刻表がいろいろと情報が満載ですよっていうことがこれ書かれてますね。うん、それでこの鉄道貨物協会っていうのは何ぞやというとですね、これは貨物の鉄道輸送を、まあ、改善していきましょうというような協会さんで、いろいろと情報も出してますし、それから各支部全国になんか18支部あるそうなんですけども、荷主さんの企業の声が反映されるようにとかっていうこともよくやってらっしゃるそうです。それでまあ、エコレールマーク事業って言って、まあ、エコマークのつけると、これは例えば鉄道で地球環境保全に、まあ、今 SDGs って言われてるんですけど、うん、そういうのにもこう参加もちろんしてまして、取り組んでる鉄道輸送をしている会社もここにですね、 それ相応の会社がいっぱい書いてあるんですね、
はい、
例えばですね、ヤクルトさんとか、うん、あと科学分野では三井化学さんとか、そういう会社がこうなってますと。それで今の貨物ってコンテナっていうのが輸送っていうのが、ほとんどほぼほぼ主流なんですよね、これはなんですかね、こう箱でっかい箱にそれに荷物を入れてで運びましょうと、でそうすることによって簡単にしかも安全に運ぶことができますと、いうことなんですけど、じゃあこのコンテナの前はっていうと、いろんなその種類の貨車、その荷物によって、その何ですかね、貨車の種類も全然違ってて、僕らの世界ではですね、有害貨車っていうのがあって、はい、これ屋根がついてる、はい、よくトラックでもありますよね、その屋根がちゃんとついてる、はい、あれと同じような感じで、そこにはこう何ですかね、例えば肥料だとか、
はい、
なんか一般のそういう雑貨、日用品だとか、はい、そういうのがこう積み込まれてたりするんですね。それからあと屋根のない無害車っていうのがあって、
はい、蓋がないっていう、
蓋がないですね、
はい、
そうすると今度それには砂利だとか、はい、それから以前は特に石炭ですね、
うんうん、
そんなのを運んでたりだとか、いろんな種類の貨車が、あったわけなんですよ。で私もこの国鉄にいた今から40年ほど前、その貨物の最前線っていうか、新富士駅におったんですけど、いろんな貨車、混在した貨車が来て、で、新富士駅で、必要な分だけの貨車をそこで切り離しして、で、その新富士駅の貨物ホームっていうのがあるんで、そこに、はい、移動させて、でまたそれ抜いたらまたガチャンと連結をして、で釧路に行くとか、その逆もありますよね。新富士駅で積み込んだその貨車を そこで機関車が拾って、でもう一回蘇生をし直して、で、札幌方面行くだとかっていうのがあったんですけど、時間かかるわけですよ。でしかも人でもいるんです、その貨車単位だと。でもっとその昔はその、トラック網がまだ発達していない時って、もうその貨車の奪い合いをしてた時代があったんですね、荷主さんが。こっちの釧路と根室当地だと、このやっぱり海産物だとか運ぶ、
はい、
この昆布だとかを運ぶのに、荷物 の、貨車の奪い合いをやってたという時代もあったんですね、昭和20年代から30年代にかけてですが。でもやっぱりこうだんだんトラックの方が道路網が整備されることによって、トラックも、ほぼほぼこう時間通りっていうか、列車とそんなに変わらないぐらいのスピードっていうか、到達時間で行けるようになりますし、何より貨物列車ってやっぱり時間が決まってるので、その時刻までに絶対その荷物を積み込まなきゃダメだとかっていうふうになるわけなんですけど、トラックの場合だとある程度ちょっとその辺が幅があったりして、で料金も安くなってきたものですから、だんだん貨車が貨物扱いがなくなってきました。でも、未だにまだこの貨物列車が残ってるっていうのは、やっぱりエネルギーの消費が、断然少ないと。それから今トラックドライバーさんもやっぱりなかなか不足をしてるっていうことだとか、そうするとやっぱり鉄道にこう帰ってくるっていう、そういうような今になってるんですね。じゃあその貨物輸送って釧路の場合どこで見れるかっていうと、私がいた今新富士駅で、新富士駅っていうのはこれ旅客を扱うについてはこう新富士駅で、貨物もコンテナ車もいっぱい来るんですけど、1日2往復でも、その場合は釧路貨物駅っていう風な名称になってるわけなんですね。新富士駅にもし行く機会がありましたら、一般の方はそんなに行くような機会はないと思うんですけど、もし新富士駅のですね、前を通るようなことだったら、あともうコンテナがもういつも山のように積んでますし、あとコンテナだけじゃなくて、今LNG、話題乗ったらですけど、今なかなか世界情勢がこんな感じで、そのエネルギーの供給っていうのが、ちょっと ガタガタしてますけど、でも LNG なんかも薬で入ってきたりしてますので、うん、まあ、ぜひそんなの見ていただければなと思います。じゃあそのコンテナの仕組みってどういうふうになってたのかっていうこともこれにですね非常に分かりやすく書いてまして、まず受付をします。まあ、荷主さんがコンテナで運びたい、なんかこれ運びたいなっていう時に、まずその最寄りの駅に、オーダーをするわけですね。これ運びたいと、で何月何日に行ってちょうだいと。そうするとそのオーダーを受けた、貨物駅の方が、まずトラックを手配して、で今度コンテナ、空きコンテナを確認して、で、荷主さんと打ち合わせして何時何時にその、まあ、工場だとか倉庫に行きますっていう打ち合わせをして、で、トラックに、積まれた空のコンテナがそこに行って荷物を入れて、で今度また今度最寄り の、 その駅に、例えば釧路で言えば、釧路貨物駅、まあ、かっこ新富士駅ですけどそこに来るわけですよ。そして、今度列車 の、 あのコンテナ専用車っていうのがありますんで、そこに積み込んで、でその後はもう列車輸送で目的地にバーッと走ってって、で駅に着いたら、まあ、例えば札幌貨物駅ターミナルっていうことで、札幌に着くと今度はまたフォークリフトでそのコンテナを下ろして、それをトラックに積み込んで、指定された、まあ、倉庫なりにこう持っていくというのがこう一つ の、 あの流れなんですよね。それでこれでこの本にあの鉄道コンテナ輸送のメリットっていうのがあって、そのコンテナ列車を26両牽引すると、うんうん、であの、まあ、釧路に走ってくるのはそんなに26両もないんですけど、でもあの札幌近郊とか あと東京とか大阪行ったら本当に長いコンテナ列車がこう連なってるんですけど、はい、まあ、これは、まあ、まあ極端な話運転手さん一人でいいわけなんですよね。でこの分26両牽引する貨物列車をトラックに換算すると10トントラック65台が必要になってくる、うんうん、ということはドライバー65人が必要だというので、はい、まあ、圧倒的に、まあ、大量輸送には、まあ、向いてますよと、うん、それからダイヤが、まあ、割とこう正確なので、計画的なその出荷とか入荷がいいですよと、あと交通渋滞っていうのもないんですよね、
はい、
列車ですから、まあ、そういったこともあり、それから先ほどからもずっと環境に優しいっていうことなんですけど、まあ、モーダルシフトの効果っていうことで、うん、貨物車に比べると、まあ、エネルギー排出が13分の1で、済むと、
はい、
これは船舶よりも、まあ、いいわけなんですよね。だこういうことでどんどんコンテナを、使ってくださいねっていう話をしているわけなんですよ。それでこれを見てるとですね、コンテナいろいろっていうことでですね、一般的に釧路のその貨物ターミナルにあるやつってあれ12フィートは何でも貨物って世界共通なのでやっぱりフィートでこう長さフィートで行くんですよね、
うん、
これがまたわけのわかんないことになってるかもしれないですけど、この12フィートコンテナっていうのが、まあ、一つ基本になって、でその他に長い30フィートだとか31フィートタイプがあって、で、これをこう貨物に、まあ、積んだりしているわけなんですね。でこの貨物時刻表にはこうコンテナができるまでってなことで、そういったこともこう図解入りで書いてるんですね。でコンテナにも種類がいろいろあって、普通の荷物をかバーッとこう積むやつとか、あれ今度こうなんすかね、野菜類とかそういうものを積むためにちょっとこう風通しのいいやつだとか、あれこう冷凍しなきゃならないとか、あと生乳を運ぶときにこうタンクみたいのがこう乗っかってるだとか、まあそういうようなコンテナが、まあ、あるわけなんですね。で、もっと話をいくとですね、その貨物駅で活躍するその機械、要はそのコンテナを運んだり列車からか取り下ろしたりするには、そのフォークリフトみたいなような 車があるんですけど、それについてもこれ解説をしてました。で、私もその釧路貨物駅でたまにその荷物をこうっていうかコンテナをその列車に乗せたり、あるいはその空のコンテナをこう積み上げていくようなフォークリフトの仕事っぷりを見てると、もう職人技だなと思うんですよね。きっちりそのコンテナの下に、はい、まあ、指定されたところにこう何ていうんですかね、こう長いバーみたいのをこう、はい、ビューッと差し込んで、それで持ち上げて、で所定の位置まで持ってって、うん、でさらにですね、そのコンテナ車に乗せるときってちゃんと場所がもちろん決まってて、まあ、へそと呼ばれるところにカチャンとこうはめ込むんですけど、それももう一発でこうやるんですよね。まあ見てたら、まあ早いし正確だし、これは本当職人技で、ちょっと私にはできない系統だなと思う。で、私一回ですね、そのフォークリフトの中を見せてもらったんですけど、今すべてそのコンピューター管理をされてて、なんかそのコンテナに、なんですか、いわゆるこう記憶装置みたいのがあって、はあ、で、このコンテナはどこ行きでどこに載せれだとかっていうのを確か、はあ、なんかそのフォークリフトに
でもついてるんですね。
なんかついてるんですね。なので今、斉藤さんご存知ですかね、昔コンテナって、
はい、
車標つって行き先とか手書きで書いたやつだったじゃないですか、
それ見るのをこう目を皿のようにして見るのって楽しみだったんですけどもね。
そうなんですよ、あれを見てるだけで、
はい、
ああこれはなんか、あ東京行くのかとかですね、
そうですね、
大阪行くのかとか、
あと所属も書いてありましたよね。
ああそうですね、
隅田川は、
そう
なんとか所属とか貨物所属か、
それがなんか哀愁を感じてよかったんですけど、
どこから来たんだとか、
そうです、
どこに行くんだとか、
そうですね今それないんですよ。
ああ残念ですね。
その代わりに、はい、そのなんかその記憶している、はい、だからチップみたいのが積まれてて、
はい、
まあ、それによって全て管理をされていると、まあ、いうことなんですよね、
はい、
だから、まあ、機械化も進んでるし、まあ、コンテナってすごくこう生活にこう密着したもんだと思うんですね、
はい
はい、でここからですね、さらにマニアックになって、JR 貨物、まあ貨物は今 JR 貨物っていう、はい、全国一律の、会社がやってるんですけど、その JR 貨物の主要な車両っていう、これは私もさすがに目を引いてですね、例えば EF64 とか、
はい、
あるいは EF65 っていう、
はい、
このあたり相当古い機関車ですね、国鉄時代からのずっとこう続いてる、これ電気機関車なんですけど、うん、それからあと EF66 ですね、
はい、
なんか先日なんだっけな、なんか鉄道番組みたいで見てたら、そのこの EF66 の、0番台で今27号機っていうのが1台なんか、
うん、
残ってると、
うん、
でそれが今なんかアイドル的な存在に鉄道趣味界では、まあ、なってると。でみんなその27号機をニーナニーナって呼んでるんですよ、ね、27なので、ね、それでそのなんかつくばエクスプレスってあるじゃないですか、
はい、
あれのなんか今年なのかな、あれ、公衆改装って、
はい、
車両工場からそのつくばエクスプレスの工場まで、
はい、
まあ、この電気機関車に引かれて、その電車が新しい新車がこう引かれていくんですけど、その先頭に立ったのがこの EF66 の27号機、いわゆるニーナで、なんかすごいこう注目を集めたみたいなんですね。で、あとはその他に、EF210 とか、EH200 とか、まあ、そういうのを使ってますよと、
はい、
まあ、こういったことですね、貨物の、ですかね、機関車もいろいろと乗ってますが、この続きはですね、また来週ということで、
はい、はい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。